最新のツイッターファイルランプは、プラットフォームが真実を検閲し、嘘を助長するディープステートとのパートナーとしてどのように機能したかを示しています。カッコニュース G 翻訳、ツイッターファイルの最新バッジがリリースされました。これまでのバッジと同様に、以前の管理下で言論の自由を抑圧し、議論を制限し、保守派を粉砕するためにプラットフォームがどのように使用されたかについての驚くべき暴露がぎっしり詰まっています。以前のバッジではディープステートの入札を行うためにプラットフォームがどのように使用されたかが明らかになりましたが、この最新の一連の暴露は関係がいかに広範であったかを証明しています。つまり Twitter は政府が実際に違反することなく憲法修正第1条の言論と表現の自由の保護の文言と精神の両方を日常的に違反するために使用されていました。昨年 Twitter ファイルズの記者が Twitter の内部文書へのアクセスを許可されたとき、私たちは最初に会社に焦点を当てましたが、それは時には政府を超越する権力のように振る舞っていましたと、最新の調査結果を概説するジャーナリストのマット・タイビによるスレッドが始まりました。しかし Twitter は政府のパートナーのようなものでした。FBI および DHS との定期的な業界会議を開催し、HHS、財務省、NSA、地元の警察など、様々な政府機関からコンテンツレポートを受け取るための正式なシステムを確立した、とタイビ氏は述べています。FBI、DHS、およびその他の機関からの電子メールには、レビュー用の数百または数千のアカウント名を含むスプレッドシートが頻繁に含まれていました。しかし、これらのスプレッドシートは、受信後すぐに削除されることが多かった、と彼は言いました。その多くは、選挙の翌日に人々に投票を促すアカウントのように、明らかな誤報でした。しかし他の公式の偽情報、レポートにはより不安定な理由がありました。ここでハイライトされているツイッターの分析は、ロシアの俳優の代理とみなされるアカウントについて FBI と一致していません、とジャーナリストは指摘しました。それから証拠がさらに不明確な偽情報、リストを見ました。この378件のイラン国家にリンクされたアカウントのリストには、戦争についてブログを書いたことで逮捕されたイラク退役軍人、元シカゴサンタイムズの記者、ノーム・チョムスキーを発行するサイトトルースアウトが含まれている、と彼の投稿は続けた。検閲要求の大部分は、政府から直接発信されたものではありませんでした。Twitter のマーケティング部門が、会社が外部の専門家の助けを借りて誤った情報を検出したと主張できるかどうか尋ねられたとき、Twitter の幹部は次のように答えました。私たちは、DHS、FBI、またはグローバルエンゲージメントセンター GEC などの国家機関と、学術的ではない NGO、および予想外に積極的なパートナーである商業ニュースメディアを、検閲と産業の共同体として考えるようになりました。複雑です、とタイビは指摘し、Twitter は2020年にそのグループ内のエンティティを特定するリストを実際に提供したと付け加えました。全米民主主義基金、アトランティックカウンシルの DFRLAB、そしてハミルトン68の作成者である民主主義を確保するための同盟が重要です、と彼は書いています。